アンニョンカズハセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズハセです。やっちーということでですね、今、何を叫んだかと言いますと、M. ナイト・シャマラン監督、8年ぶりのスリラー映画、ハプニング以来のですね、ビジット、これでですね、狂ったババアがですね、叫ぶ、やっちーって叫ぶ部分があるんですけども、超爆笑するシーンなんですけども、ここは、今回ですね、まだ後藤くん在籍時、やったですね、シャマランキング以来、久々の、シャマランやってみようかなと、思います。どうなんですかね、ビジット、自分の周りではですね、全くと言っていいほど話題になってないんですけど、これヒットしてるんでしょうか。一応ですね、アメリカではですね、制作費が、5億円、安いですね。エアベンダーなんてどんぐらいかかったんでしょうか。100億円ぐらいかかったんですかね。それに比べてですね、今回は超低予算映画ですね。これをシャマランぐらい大御所なんですかね。大御所にしては珍しく低予算、の割にですね、全世界収入が87億円。こういうアメリカの映画っていうのはですね、だいたい3倍収益があれば、元が取れたっていうらしいですけど、5億円、で作って87億円ですよ。っていうことは、もう少なくとも17倍ぐらい、ヒットしてると。もうこれはまあ、低予算映画にしては大ヒット映画って言っていいんでしょうかね。それがですね、まあ日本でも結構、上映始まって、まあ、もう結構時間が経ったかなっていう感じなんですけども、これはですね、もう、シャマラン復活っていう風に歌ってるんですけども、このですね、映画 .com のですね、ビジット紹介ページのですね、歌い文句がこの最高だったんで、ちょっと読みますよ。最近、期待に十分応えきれず、申し訳ございませんって、シャマランに代わってですね、映画 .com が謝ってるみたいな感じの、文言でですね、わかるよ、お前たちのその疑いの目って書いてあって、でも、面白いんだぞと、ビジットは。っていう風にですね、この、日本で配給してるのが東方東亜なんですけど、東方東亜っていうのは昔からですね、面白い宣伝をやりすぎな宣伝をするっていうので有名みたいなんですけども、そのですね、映画 .com のページにですね、シャマラニスト映画ライター村山明さんっていう人のですね、文章が書いてあったんですけども、まさに今回、自分が見てですね、思った感想が、まんまだそうだなと思ったんですけども、怖いんだけど、ほんのり感動的で、実はものすごくおかしい。ハラハラと爆笑がミルフィーユみたいに折り重なった最高のシャマラン流エンタメって書いてあったんです。もう、こんな感じで、ビジット、自分はですね、非常に面白かったんで、今回も、まあ、面白かろうが面白く、くまいが、まあ、シャマランだからもうね、取り上げざるを得ないっていう感じなんですけども、見てきたっていうことでですね、まあ、語っていこうかな。っていうことでですね、まあ、シャマラン映画特徴なんですけども、まあ、中盤、終盤のことを語っちゃうとですね、もうネタバレになっちゃうっていう、まあ、あれがあるんで、短いですけども、ネタバレなしの回、をまず撮ってですね、その後、に、ネタバレありの回を撮ろうかなと、そう考えておりますんで、まあちょっと短い感じになるかもしれません。今回の映画はですね、シャマランがまあ新しい試みを、したんですよ。モキュメンタリーとかファウンドフッテージっていうんですかね、この主人公が持ってるカメラの映像で全編物語を語っていくっていう、構成になっております。じゃあまずあらすじですね。ウィキペディア先生の、あらすじを語っていきます。シングルマザーに育てられている15歳の姉ベッカと13歳の弟タイラーは祖父母から休暇を利用して遊びに来ないかとの誘いを受ける。二人はペンシルバニアの祖父母の家で一週間を過ごすことになる。初めて対面する祖父母に最初は緊張したものの、優しい祖父母と、美味しい料理に二人は大喜びし、すっ すっかり意気投合する。ただ祖父母から、楽しい時間を過ごすこと、好きなものは遠慮なく食べること、夜9時半以降は部屋から絶対に出たいことという3つの約束を守るように言い渡される。しかし夜中になると家の中には異様な気配が漂い、不気味な物音が響き渡る。それに恐怖を覚えた2人は開けてはいけないと言われた部屋のドアを開けてしまうと。まあホラー、サスペンス、スリラーっていうんですかね、もうシャマランの真骨頂のジャンルだけど、撮り方が今までと違くて、もうすごい今風な、ちょっと、なんていうんですかね、モキュメンタリー調で、撮ったっていうのが、まあ、売りかなと思うんですけども、今のですね、あらすじに、まあ、追加しますとですね、一応補足情報としては、この、すごい、若いですね、15歳の姉ベッカーと13歳の弟タイラーっていうのが出てくるんですよ。この二人のですね、母親はですね、その、今これから会いに行く、祖父母の家からですね、お母さんは、男とですね、まあ、両親に反対されてた男と、駆け落ちというんですか、家出して、それから、両親に会ってないっていう、まあ、前日談がありまして、で祖父母がですね、なんかなんて言ったかな、フェイスブックかなんかで連絡を取ってきて、孫がいるんだったらうちに遊びに来させなさいよみたいな感じで言われて、で子供たちもノリノリだったんで、しょうがなく母親は心配だけど祖父母のところに送り出したという、まあ前日談がある。でですね、こういうモキュメンタリーに、の必要なですね、理由付けですね。なんでこの主人公、まあ、姉のベッカーがですね、ドキュメンタリー映画を撮るっていう風に、意気込んでビデオを回してるっていう体なんですけども、それがですね、この母親が、家出したっていうことをですね、両親と、疎遠になってて、連絡が取れない。ちょっと、やっぱり、そのことを気にしててですね、その母親、にですね、祖父母の、映像を撮って、母をまだ許してくれてないんじゃないかっていうふうに母親を思ってる節があるんで、その祖父母からですね、母親のことを許してるっていうふうな文言を、姉は撮りたいっていう、で、そのお母さんの心のこう、わだかまりを解きたいっていう、こう、すごい親思いな、この姉のベッカーのですね、思いから映画を撮るっていう、ちゃんと理由付けが、あるんですよ。だから、姉はですね、どんなことがあってもですね、映画を撮るんですけど、それで弟ですね、弟のタイラーっていうのがですね、非常に可愛くてですね、この弟は、ラップが得意なんですよ。行きの電車の中でですね、黒人の、なんていうんですか、電車の中の、係員と一緒にですね、ラップをしたりですね、するシーンがあるんですけども、うまいんですね、これがラップが。なんか、身の回りで起こったことをもう全部ラップにするような感じで、さらに言うと、潔癖症っていう節があって、父親がですね、小さい頃に出てっちゃったんですけど、家を。だからですね、なんか、それのトラウマからかなんなのか、精神の均衡を保つためにですね、潔癖症であると。トイレに行くときはですね、常にティッシュで、スイッチとか、レバーとかを引かなきゃ気が済まないっていう、潔癖症な感じの、弟なんです。さっき言ったですね、三つの約束っていうのはですね、多分ですけど、これは映画の配給会社が宣伝で勝手に作ったんだと思うんですけども、自分見ててこんなこと言ってなかったなと思って、夜9時半以降は、部屋から出ないことみたいなことはだんだんやんわり、最初はやんわり言ってるんだけど、だんだんこれは強く祖父母から言われるようになってくんですけども、あとはですね、これもすごい序盤で言われるんですけども、地下はカビが生えてるから入らないことっていう風にですね、じいちゃんから言われるんですよ。でですね、まあ、序盤はこのすんごい田舎なんですよ。雪が降っててですね、駅からものすごい車で走んないと着かないような、と、偏僻なところにある家なんですけども、序盤はですね、このおじいちゃんばあちゃん、初めて会ったおじいちゃんばあちゃんですね、顔も知らないと。でもすごい、いい感じの、優しい感じの、だけど、まあ、年のせいもあって、なんか、ちょっと病気、ガチみたいな感じで、いるんですけども、どんどんですね、このね、特にね、このばあちゃんがですね、夜中もいろいろやらかし始めるんですよ。 もうどんどん気候がね、ばあちゃんの気候がね、とんでもないあのことになってくるんですよ。それをですね、あの姉と弟はですね、これやばいんじゃねえか、やばいんじゃねえかっていうふうにあのだんだん分かってくるんですけども、あの母親とですねスカイプでですね、あの毎日喋ってるんですけども、あの母親はですね、あのまあうちの母親はね、あのもともとヒッピーだったから、あのそこら中であの裸になってたようなあの親だから、あの大丈夫よみたいな感じで、あのすぐですね、あの夜中になるとババアがですね、あババアばあちゃんがですね、あのすぐ裸になるんですよ。で裸になって、あの部屋の中走り回ったり、あの壁引っかいたりするんですけども、あのどんどん気候がエスカレートしていくんですけども、あとあのなんか滝のようなですね、あのよくですね、あの錦糸町にいる酔っ払いみたいな感じでですね、あのゲロをですね、あの1メートル先に届くんじゃねえかぐらいな、あの漫画太郎だとですね、あの虹が出そうなゲロを吐くんですよ夜中になると。昼はすごいですね、あの美人なおばあちゃんだし、あのすごい、なんていうんですかね、あの愛嬌もある清楚な感じなんですけども、夜しかもですね、あの日のあんまり当たらない場所に行っちゃうと、あの突然狂い出すっていう、あのかなりあの行っちゃってるおばあちゃんでですね、あのどうやらですね、じいちゃんはそのことを かなり気に病んでるんじゃないかみたいな感じで、話が進んでってですね、これはですね、もう姉と弟もですねドン引きなんですよこのあのなんだこいつら、とんでもねえとこ来ちゃったなみたいな感じで、あのもう初日からもうかなりドン引きなんですよ。でもですね、姉のベッカーはあのやっぱりお母さんのためにですね、このなんていうんですか、あのお母さんのことをどう思ってるのかっていう現地を撮るっていうですね、結構目的があるから、結構頑張ってあのどんどん写真撮影をしていくと。で弟のタイラーにもですね、あの本格的なビデオと、サブのカメラとしてですね、あの一眼レフで最近あの動画撮れるじゃないですか、一眼レフを渡してですね、二人で同時に撮っていくと。でですね、どんどんですね、夜な夜なですね、あのとんでもないことが起こっていくんですけども、でですね、自分はですね、これとりあえずあのシャマラン映画をですね、私あの映画館で見たの初めてですね、考えてみたら。今まではまあ全部ビデオで見てた、まあ DVD で見てたんですけども、あの映画館で見たの初めてではあるんですけど、あ、違う、シックスセンスは映画館で見たな、そういえば。まあ、とりあえずですね、怖かったです。怖かったっていうか、びっくりショーみたいな感じで、来るぞ、ドーンって来るみたいな感じの、怖さっていうんですか、これを怖いとは言わないっていう人はいるかもしれないですけど、あのそういうハラハラ感はすごかったですね。でですね、これがですね、もうシャマランっていうのはまあ、あの怖いぞってやっても結局ちょっとなんていうんですか、笑いが入っちゃうんですよね、いつも。でももうですね、あの自分とですね、あの隣に座ってた男の人はですね、もう来るぞ来たで、もう爆笑してましたね。これは映画館は、まあ、笑い声はそこかしこから聞こえてたんですけど、これ、多分ですね、笑う映画だと思うんですよ。ハラハラしながら、っていう感じで笑うっていうのが、正しい見方なんじゃないかなって思ったんですけども、とにかくですね、シャマラン汁というか、シャマラン度合いはですね、ちゃんとですね、新しい、この POV っていうんですか、モキュメンタリー形式でありつつも、シャマラン度合いは、あるなと。残念ながらですね、シャマランは登場しないんですけども、今回は、ところどころですね、シャマラン風なですね、伏線の回収の仕方、なんていうんですかね、こう、あまりにも強引な伏線の回収の仕方も出てくるんですよ。これあれ、あの映画じゃんって、これサインじゃんっていうようなのが出てきたりですね、するんでですね、なあ、シャマラン度合いはあるかなと。で、あとですね、どんでん返しはあるのかっていう問題なんですけども、一応あるっちゃあるけど、今回はですね、あんまりどんでん返しは、まあ、最初に自分がちょっと想像してた、範囲内だったし、それほど驚きはしないんですけども、まあ、それを補ってあまりある面白さはあったかなと思います。で、最初に序盤に見てる方が気になるのは、これは心霊ものなのか、それともこのじっちゃんばあちゃんが狂ってるのかっていうような、 風な探り、なんていうんですか、この映画はどういうジャンルの映画なのかっていうのを探り探り見てるっていう風な、感じがしましたね、最初の方は自分は。でですね、実はっていう風なところで、なるほどと、こういう映画だったのかっていうことが、後々わかるという作りは、いいんじゃないかなと。私はですね、この映画はですね、平山夢明っていう不条理ホラー小説家がいるんですけども、この人の小説は本当狂ってて、平山夢明のですね、最初期はですね、心霊、よくある、本当にあった怖い話みたいな都市伝説をまとめる本を書いてたんですよ。聞いた話をバンバン乗っけてくみたいな、これは全部本当に聞いた話ですみたいな体で、心霊話をまとめた本を出してたんですけども、そのうちですね、心霊とか関係なくなってったんですよ。いきなりですね、OL の人がですね、酔っ払って家帰って、目が覚めたらですね、部屋の中にですね、バットを持った男がいてですね、その部屋の中で全力でバットで、素振りして帰った話とか、また OL がですね、寝てたらですね、なんか、プロレス教みたいなやつが入ってきて、いきなりに、プロレス技かけられてですね、一本行きますとか言われて、ボキボキ骨を折られた話とか、そんな話ばっかり集めたっていう、全部聞いた話ですって、それ嘘だろっていうような、小説じゃないな、ドキュメンタリー本を書いてた平山夢明。平山夢明が好きな人は、この映画もたまらないと思いますね。まあ、これ言っちゃうと結局この映画はどういうものだったのかっていうのは分かっちゃうんですけども、あとはですね、ファニーゲームですね、渡良寺でも昔に取り上げましたけども、ファニーゲームっていうのはですね、お金持ちの家族が避暑地にですね、バカンスに行くんですよ。そうしたらですね、なんかその地元の若者二人がですね、なんかやたらと家にこうやってくるんですよ。なんか感じでどんどんどんどん家族の中にですね、ズーズーしくも入ってきてですね、いつの間にかですね、家族をですね、こう暴力で支配し始めてですね、どうにもこうにも、その場から家族がですね、逃れらんなくなるっていう、すんげえ不条理な映画なんですけども、これがですね、ちなみに平山夢明はですね、その映画に触発されたと思われる、作品も書いてるんですけども、なんて言ったっけな。なんか、こう、一人の女性のところにですね、いきなりやっぱりですね、プロレス教の二人がいきなり現れてですね、どんどんどんどんプロレス技をかけられてってですね、途中でですね、その女性は義手か義足だったって言って、それで義足で反撃したりするんですけど、結局最後はなぶり殺されて終わりっていうような、狂った小説があるんですけども、なんか、ファニーゲーム、平山夢明が好きな人は、ぜひ見ていただきたいと、いうところでですね、あとですね、ファッキンケイティ・ペリーっていう弟がですね、叫ぶシーンがあって、弟はですね、なんか嫌なことが、途中でですね、なんか嫌なことがあったら、女性の歌手の名前を叫ぶことにするわ、とか、姉に突然言い出してですね、ファッキンシャナイアトインとか言うんですけど、なんか嫌なことがあると、そこでですね、一番見せ場でですね、ファッキンケイティ・ペリーっていうところがあるんですけど、まあそこはすごい爆笑なんで、ぜひ見ていただきたいと。でですね、この映画試写会でですね、ドッキリ試写会っていうのをやったらしくて、3B 企画、飛び出すばあさんっていう企画をやったらしいんですけども、試写会にですね、その狂ったおばあさんがですね、実際に現れるって、現れてクッキーを渡すみたいな、これも多分東方東亜の企画だと思うんですけど、なんか東方東亜っていうのはそういうのが得意らしくて、まあそういうこと変わったこともやってたらしいです。ということでですね、ネタバレなしの話はここら辺までにしますんで、ぜひですね、まだ、やってるんで、ぜひ見ていただきたいと。ハプニングよりかは自分は面白かったですね。かなりシャマランキング上位に入りましたね、今回のビジットは。下手すると、サイン、まあ、もう揺るぎないサインが1位。まあ、2位が、シックスセンス。で、3位に入るかな？うん。3位に入ると思いますね、ビジット。 新しいことをしつつも、こう、シャマラン印はちゃんと残ってたということでですね、まあ、ぜひ見ていただけたらと、いいんじゃないでしょうか。あとですね、お知らせなんですけども、私ですね、カズハセがですね、作りました、パーフェクトチャイルドっていうですね、ツイッターを使ったゲームなんですけども、つい、先日ですね、その第2章をですね、公開しましたので、ぜひ、やっていただきたいなと。これはですね、昔、流行り、30年ぐらい前に流行りましたゲームブックっていうですね、一冊の本をですね、ゲームにした、選択肢を自分で選んでですね、進めていくっていうゲームブックをですね、ツイッターを使って、作り直したっていうような、代物なんですけども、これのですね、第2章、をアップしておりますので、やり方はですね、ツイッターを、アカウント持ってる人もですね、アカウント持ってない人でも、問題なくできますので、ツイッターとですね、サイコロと、消しゴムと鉛筆と紙があればできるっていう結構めんどくさいゲームなんですけども、ちょっとですね、ゲームブックとかですね、ちょっとホラーゲームが好きな方はですね、ちょっとやって、いただけたらと思います。アカウント、ツイッターでですね、カタカナでパーフェクト点、パーフェクトチャイルドっていう風に検索してもらえば、アカウント出てくると思うんですけども、一応ですね、アカウントはですね、アットマーク、PERCHI912 っていうのがですね、お試しと第一章が、まとめてできるアカウント、でして、第二章のアカウントがですね、PERCHI922 になっておりますので、まあ、まだ、やってないっていう方は、第一章から、お試しゲームだけでもやっていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、次回はネタバレありの、ザ・ビジットを語ってみようと思いますので、今日はここまでにします。では、ありがとうございました。